せください。まず祈ります。慈しみ深い天の父なる神様、私たちはあなたが私たちの祈りを必ず聞いていてくださると信じております。この礼拝において私たちは今から御言葉を学びますけれども、この礼拝の場所に山を越えて出席することができない兄弟姉妹たちもいます。河合姉妹、また南波姉妹、あるいは田村姉妹兄弟、どうぞ癒しの御手を差し伸べてくださいますように。また最近退治をしたために、そのらご夫妻は出席することができません。所要のために出席することができなかった兄弟姉妹たちもいます。どうぞ主が一人一人を導いて、次の機会にこのところに導いてくださいますようにお願いいたします。私たちの教会も新しい年度を迎えております。どうぞビジョンと志とを持って新たに出発することができますように。今日ここに私たちは集っております。どうぞ心を開いて御言葉の真理に耳を傾けさせてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書はマルコによる福音書第4章1節から20節です。マルコによる福音書第4章1節から20節です。朗読をいたします。マルコによる福音書第4章一節から。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし、湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろにと教えられた。その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。イエスが一人になられた時、10人と一緒にイエスの周りにいた人たちとが例えについて尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々には全てが例えで示される。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。またイエスは言われた。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。種をまく人は神の言葉をまくのである。道端の者とはこういう人たちのことである。そこに御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を奪い去る。石だらけのところにまかれる者とはこういう人たちである。御言葉を聞くと すぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないので、しばらくは続いても、後で御言葉のために観難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまう。また他の人たちは、茨の中に巻かれるものである。この人たちは御言葉を聞くが、この世の重い煩いや、富の誘惑、その他いろんな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない。良い土地にまかれた者とは、御言葉を聞いて受ける人たちであり、ある者は30倍、ある者は60倍、ある者は100倍の実を結ぶのである。4章の1節から34節まで、大体4章の全体でありますが、4つの例え話が記されております。で、今日はその最初の例えをご一緒に学びたいと願っております。他の3つの例えに比べて今日学びますところは1つだけ違うところがあります。それは13節から20節でありますが、例えの謎解き、謎えがどういう意味を持っているか語られております。他の例えではありません、にはありませんけれども、4章の33節と34節をご覧くださいますと、特に34節には例えを用いずに語られることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かに全てを説明されたと書いてありますので、このマルコの福音書には記されてはおりませんけれども、イエス・キリストは例えを語られるとその都度それについて解説されている、あるいは謎解きされていることはわかります。で、この箇所で私は2つのことが引っかかりました、というよりも考えなければならないと思いました。1つのことは、例えそのものではありませんけれども、10節から12節の記事が挿入されております。そこに記されておりますのは、なぜイエス・キリストが例えで語られたのかという理由です。これについて少し触れたいと思い、もう一回はやはり例えそのものについて語りたいと思います。で、第一番目のことですけれども、これによりますと、イエス・キリストが例えを語られるのは外の人々、外部の人々、つまりこれは12人の弟子やキリストを信奉する、キリストに従う他の弟子たち以外の人々、言い換えればイエス・キリストに従わない、イエス・キリストを信じない弟子ではない人々ということになります。彼らには例えで語られる。それはなぜかといえば、この箇所によりますと、その人々が謎が解き明かされないためだと。つまり例えで語られるのは彼らがわからないままにするためだと。このように記されております。そしてここにはイザヤ書が引用されております。イザヤ書6章の9節から10節というところですが、でこれが引用されましたのは外部の人々、キリストの弟子ではない人々がこの例えで語られても全然理解することができないようになるためだ。でこのことを、読んでいますと、その通りかというふうに思うんですが、しかし皆さんもちょっと考えれば分かると思うんですが、謎、この例えで語るというのは分かりやすくするためですね。何か難しい話がありますと、例えてみればこうしかじかだというふうに、 言いまして、例えや、こういう例え話をいたしますのは理解しやすいためであるはずなんですね。ですからイエス・キリストが例えで語られたというのは外部の人々がよく分かるようになるためであったはずなのですけれども、とかこれはここでは逆のことをおっしゃっておられ、るわけです。彼らが分からないままにしておく、見ては見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、このために例えで語られるんだと。これは逆じゃないかと皆さんはきっと思われるわけですね。実際ここで語られております例え話、種まきの例え話が語られておりますが、この例え話そのものはよくわかると申しましょうか。この例え話はこの地域の、当時のガリラヤの 農業形態と申しましょうか、農業のやり方そのものを記しているわけですから、それを見たり聞いたりしている人にはすぐこの例え話、あ、こんな話かということ、情景を思い浮かべることができるわけです。あとで例え話そのものについてお話をすると申しましたが、一部先について次に語っておきますと、当時の種まきというのは日本のように、日本人が日本の農業のように一つ一つ種を、土に穴を開けてですね、そこに一粒一粒種をまいていくというようなやり方ではありません。薬師さんは麦の種を使いますと空地にパッとまくわけですね。で風に乗って種は一面にまかれます。ですから種の中には道端に落ちるのもあれば、茨の中に落ちるのもあります。そして運よく肥やしがいっぱい、入っております肥沃な土地の上に落ちるのもあります。そういう農業の仕方をよく知っております人々から見ますと、この例え話はよくわかるわけです。イエス・キリストが何の話をされているかわかるわけですね、と思うわけです。しかしイエス・キリストは例え話を語られていますけれども、それはよく本当に聞いているだけで面白い。例え話はこういう農業形態、農業の仕方だけでなくて、今日教会ではですね、説教をする場合にいろんな問題を例えとして用いるということがよくあります。改革教会ではあまり、奨励されないんですけども、他の教会では社会問題、今日の新聞にはこういうことが書かれてありましたという切り出しで説教が始まる、あるいは私はこういう経験をいたしましたと、その前の週に牧師さんが経験なさったことを語る、こんな素晴らしい経験をしました、いやこんな目に遭いましたということを例えとして語りながら説教していく、こういうやり方があるわけですね。それを聞いていると皆さんはよく分かったと、よく分かると思われるかも分かりません。しかしここで私たちすぐ分かりますのは、そういう例え話というのは謎解きをされないと分からない。種まきの話そのものはよく分かるわけですね。それ彼らが聞いている人たちが見聞きしていることですから、あ、なるほどなるほどと。道端に落ちた麦の種は、それはすぐに鳥が食ってしまう、あるいは石地にまかれた種は芽が生えないのですぐに枯れてしまう、茨の中に落ちるとどうか、あるいは良い土地にまかれるとどうか、そういうことがよくわかるわけですね。わかるということは2種類あるということがここで分かっていただけると思います。聞いてわかる、それは 情景を思い浮かべる、あるいはどういうことが言われているかわかる、つまり日本語がわかるという意味ですね。しかしもう一つわかるというには肌に収まると申しましょうか。端的に申しますと、それを聞いてなるほどなるほどと思い、その通りだその通りだと思うだけではなくて、それ以上に、あ、これは私の心が動かされるような話だと。それだけでなくって、そこで語られていることは、これは大切な、とっても重要なことが言われているに違いない。そして、それをこれは信じなければダメだと。例えば皆さん、祈りは必ず聞かれる。このように牧師が申します。先ほど私はそのように思いながら祈りました。一つ大切なことを祈り忘れたんですが、内田直樹君が試験を受けます。それは合格しますよ。そのことを祈りたかったんですが、祈りというものは必ず聞かれると私たちは信じております。でも祈りが聞かれるということは必ず聞かれ、祈りは必ず聞かれるという、このことは日本語として皆さん分かりますね。誰が聞いたって祈りは聞かれますと言ったら、ああ、それは分かるわけです。日本語としては分かるわけですね。でもそれは本当に分かったことですか？祈りは聞かれるというか頭では分かっても、それは信じなければ本当に分かったことにならないんじゃないでしょうか。祈ったら聞かれる。そんなことバカだと、そのことは信じられないと思えば、祈りは聞かれるという言葉は、それは分かったとしても本当には分かっていないことになるでしょう。分かるとは、それは頭で分かる、知的に分かるということともに、あるいは日本語で言葉として分かるということともに、本当に信じなければ分からないこともあるということです。これを皆さんにまず今日は、覚えていただきたいことなんです。聖書の言葉はそういうものです。聖書は誰でも分かります。無学な人、どんな無学な人が読んでも聖書の言葉は分かるように書かれてある。これがウェストミンスター信仰告白で私たちが実は告白している一つの内容なんです。日本語の聖書は翻訳されなければならない。そして翻訳された聖書は誰でも分かる。今回にはギデオン教会で講師をなさっている方もいますけれども、中学生や中高校生たちに聖書を配っておられます。その聖書を持ってですね、読む人が読んだらそれは分かるわけです。日本語ですから。何が書いてあるか、そこには一応は分かるんです。だけれども、多くの人々は読んで、それはもうあと本棚に入れて埃まみれになるだけ、あるいは聖書、そんなものは一応あることベストセラーだということは知っていても、まあ、一応頭の中にあるだけで、これはキリスト教の経典であるとかですね、あるいはいいことが書いてあるというところまでは分かるかも分かりませんけれども、聖書において書かれてありますところに自分の人生をかけてみようと思うほどの分かり方をする人はどれだけいるでありましょうか。分かるというのは、それは私たちの人生がコロッと変わる。今の私ではとても折れない、こんな有様ではとってもダメだと思うような分かり方というのがあるわけですね。あなた方は罪人ですと講談から言われ、その時に、なるほどなるほど、人間ってのは悪い人間だと。そこまでは分かるでしょう。けれども、救い改めないならば、神様は私たちを一挙に滅ぼされてしまうという恐れ、おののきを覚えるほどまでに分かる。人間は皆、あらゆるものは罪人という、この聖書の言葉。人は皆すべてを罪を犯しており、神の裁きを招かれないというこの言葉が それはある人はさばきとか何とかちょっと調べれば分かるわけですけれども、それはもうその通り分かったということだけあって、あ、聖書は恐ろしいこと書いてあるなということだけで終わってしまえば、人は皆罪を犯しており、神の裁きを免れない、罪の支払う報酬は死であると言われても、それは恐ろしいこと書いてあるなと、ちょっと気味悪いなと思う程度の分かり方。しかしもっともっと深い分かり方があるわけですね。それは私たちが本当に罪人だと、神様の前で滅ぶべき哀れな存在である、だからイエス・キリストよ、私の罪を許したまえと叫ばざるを得ないような分かり方。イエス・キリストはこのことをここでおっしゃっていると思うわけです。多くの人が聞くには聞くんです。聖書の話はいい話だと、キリスト教はいいことを言う、ここまでは分かるんです。だけれどもそれ以上には進んではいかない。聞いてもそのまま理解できないままで、そして立ち返って、これ悔い改めという言葉ですね、許されることがない、罪の許しをいただいて神様の前で安心を得ることができない。分かるというのはこういうことなんですね。だから本当に分かる。だから私は説教というものは頭で分かってもダメだということはもうよく分かったんです。今日も今年も私は、神様に祈りました。私の説教がエキサイティングでスリリングでありますように。教会の員に聞いている方々に本当に興奮してですね、でそしてスリルいっぱいの説教、私は本当にそういう説教をしたいと願いましたけども、これはもう至難の業でありまして、69歳になってなおこんなですね、牧師、駆け出しの牧師のようなことを祈っているのかと一方で思ったほどでありましたけども、それからもう一つのことを今日お話ししたいと願いました。それは例え話そのものです。ここに記されております例え話は、それは先ほど申しましたように当時の農業形態、粗放と申しましょうか、荒っぽい農業形態だということがわかります。道端にまかれた種、それから石地にまかれた種、イスラエルのパレスチナの土地というのはもちろんいろんなところがあるんですけども、大体は石灰質の土地だそうでありまして、石灰質はですね、そのゴロゴロで土が少ない、ありましてもそれはアルカリ性の土地でありまして、非常に農業にはふさわしくないわけですね。ですから農民たちはどうするかというと、一生懸命木を燃やしたり、あるいは腐らせたりして肥えた土地を表面にまくんですね。だから農耕にふさわしい土地は数センチだけ、その人は農業にふさわしくない石地の種だったそうで、茨、まあ、雑草のことです。ご集中の雑草はすぐに伸びてしまいます。一緒に種をまかりますと、初めは同じように芽を出すんですけども、雑草の方がどんどん成長しますから、麦が芽を出しましてもすぐに陰になって育たない。ところが良い土地に育ったものは、それは30倍60倍あるいは100倍にもなる。そしてイエス・キリストはこの例えについては、先ほど申しましたように13節から20節に記されておりますように、謎解きが記されております。この謎解きは見たらもうすぐ分かるわけですね。種をまく人は、それは神の言葉をまくというからにはこれは神様に違いありません。あるいはイエス・キリストご自身、あるいはイエス・キリストの使わされた伝道者と取ってもいいでしょうけれども、そこははっきりしませんけど、要するに種をまく人は神の御言葉をまく、あるいはそれは宣教するということです。その種はどんなところにまかれるかという、まずですね、 道端にまかれる。そこは人がどんどん通るだけじゃなくって裸の土地ですから鳥が来るとすぐにそれを食べてしまう。それはどういうことかというとサタンが来てまかれた御言葉を奪い去る。サタンは姿が見えませんから、だからサタンは別の姿を見えない仕方で御言葉を奪い去ってしまうんでしょう。具体的には何も記されてはおりませんけれども、とにかくサタンの誘惑というのがあり、サタンの試みというものがありまして、そういうもので御言葉というものはすぐに聞いても取り去られてしまう。2番目は石田家の土地でありまして、御言葉を聞く、一応は聞くわけですね。要するに御言葉を聞いて、まあ、これはいい話だなということは分かるわけです。キリスト教のお話がなされているなということは分かるわけです。でけれども観難や迫害が来ると、観難の中には病気になるとか、あるいは貧困に見舞われるとか、そういうこともあるでしょう。するとすぐにつまずいてしまって、御言葉はもうそれで根がないために枯れてしまうように、その人の中では消滅してしまう。第3番目は茨の中であって、それはこの世の思い患いや富の誘惑、あれやこれや私たち思い患うわけですね。何を食べようか、何を着ようか、どういう化粧をしようか、あるいは何を買おうか、あるいはいろんな欲望、何をしたい、こうしたいという欲望があって、御言葉を覆い塞いでしまって、結局は御言葉はその人の中には何の実を結ばないようになる。例え話がよく分かっていただけるわけですね。何も私は説明する必要ないほどであります。説教をなされても惨憺たるありさまであります。ところが良い土地にまかれた種は30倍、60倍、100倍にもなる。これも分かっていただけると思いますが、実は私は分からなかったこの、この部分なんです。よく考えました。この例えは一体最後の部分はどういう意味があるんだろうかと。御言葉を聞いて受け入れる人は、それはその何十倍にも祝福があるというふうに、まあ、取るべきだと思うんですけども、まずですね、当時の農業形態のことを考えますと、皆さんご存知でしょうか。麦って米はですね、一粒まきますと30倍ぐらいは増えるのは珍しくないそうであります。50倍ぐらいの、つまり一粒の麦がですね、米が30倍とかあるいは40倍とかなるのは珍しくない。けれども100倍にはなるのは滅多にないそうです。まして麦というのはですね、これは10倍にもならないんだそうです。今日でもせいぜい10倍か15倍。当時の農業形態では、一粒の麦がまかれても2倍か3倍しかならなかったそうですね。ヨーロッパの長い歴史の中でですね、麦が改良されて、ようやく10倍とか15倍実を結ぶようになっただけであって、当時イエス・キリストの時代には30倍なんてとてもとても不可能なこと、つまりこれは奇跡なんですよ。だからイエス・キリストがおっしゃっていることは事実ありえないことをおっしゃっておられるということです。まあ、そういうことは農業をしている人だったらすぐ分かるわけです。イエス・キリストの話を聞いて、そんなバカなと、一つの麦がまかれて30倍、60倍、100倍なんてなるはずがないということは誰でも分かる。イエス・キリストのこの例え話を聞いたときに、人々はそれは分かったと思うんですね。それは分かったわけです。奇跡的だということも分かったわけです。しかし御言葉を聞いて本当にそれを信じて受け入れるならば、そこで奇跡が起こるということは、大抵の人々はそこまで信じられなかった、あるいは受け入れなかった、あるいは理解することができなかったと言っていいのだと思います。 御言葉を聞いて受け入れるという、そのことはそれ自身が私は奇跡だと思いますけれども、その結果も奇跡が起きるということ、聖書の言葉、そこには初めから終わりまで私たちは神の言葉だと信じておりますけれども、そこに書かれてありますことを真実に受け入れますならば、幼子のように受け入れますならば、その結果起きることは、先ほど申しましたように、そのように幼子が御言葉を受け入れるように信じることも、それは自身は奇跡だと思うんですけど、私たちのこの固くなな心が聖書の言葉を、神の言葉を単純には受け入れませんけれども、そのことを受け入れるという奇跡が起きておりますならば、その結果その人の中に何が起きるかというと、奇跡ですよ。一つの麦が30倍、60倍、100倍になるということが奇跡であるように、私たちが本当に聖書の言葉を、神の言葉を受け入れるならば、そこで奇跡が起きる。どんなこと、こんなことは到底ありえないようなことが起きるわけです。最大の奇跡は何だと皆さん思いますか？それは私たちがイエス・キリストの復活の命に預かることだと思います。人は皆死ぬんです。死んでそのままになるんです。死んでそのまま滅びるんです。これが人間の定めです。しかしイエス・キリストを信じるならば、私たちは罪許されて、義と認められて、復活の命に預かる。死はもはや滅びるもんではなくて、永遠の命へのもんであるという、これ以上の奇跡がありますから。この奇跡に伴って私たちは、さまざまな奇跡があるんじゃないでしょうか。私たちは十字架を追って、この世界を、この世を歩んでいかなければなりません。皆それぞれ思いを追わなければならない存在です。けれども、その私たちは、イエス・キリストと共にあるという奇跡を経験することができます。私たちは到底、これはありえないと思うような、そういう事柄に、そういう経験をします。絶対絶命。どうすることもできない。人間の力ではどうすることもできない。と思うようなことがしばしばあります。でも、イエス・キリストは常に祈れ、常に感謝せよと、このようにおっしゃいました。私たちは、イエス・キリストの御言葉が虚しくならないということ、いつも知っております。ここに書かれている通りなんです。御言葉を聞いて受け入れるならば、いや、もっとですね、本当に喜んで受けることができた、できたらと思うんですけども、たとえ喜ぶことができなくてもですね、本当に切なる思いで、御言葉を受け入れるならば、その時に何が起きるか、奇跡が起きるんですよ。30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができるんですよ。これが私たちの信仰なんです。で、その信仰はただ虚しく何かを信じてなくて、このイエス・キリストの御言葉を信じているんです。これが分かるということじゃないでしょうか。これが分からないから私たちに、まあ、頭で分かっても、とよく言われるんですけども、本当にその通りだと思うんですね。知的には何でも分かります。聖書は読んで分かる、万人が読んで分かる書物です。けれども、それが本当に分かるためには、もう一台ランプを上げなければなりません。でも、誰もがそれができるわけじゃない。できるわけじゃないんですけども、それをしてくださるのはもちろん神様です。そして、私たちは、その時ですね、本当に心を自ら砕いて、心を開いて、神よ、私を受け入れてくださいと。私の罪を許してくださいと。あるいは、幼子のように、従わせてくださいと、このように願うときに本当に奇跡が私は起きるんだと思います。お祈りします。天の父なる神様、麦の種まきの 例え話をイエス・キリストから教えられました。ここに書かれてありますことは自明のことでございますけれども、しかし読み込んでまいりますと素晴らしいことが書かれてありました。イエス・キリストの御言葉を聞いてそれを受け入れるときに本当に思いがけない、想像を絶する、私たちの経験することができない以上の大きな御業が私たちのうちに起きるということを教えられました。どうぞこのことを信じて理解することができますように。この群れは、そして群れの中には大きな試練を受けて、あるいは痛みを覚えておられる方もございます。どうぞその兄弟姉妹たちがひとたび与えられた信仰をもう一度奮い立たせて、神の御言葉により頼むことができますように、神の言葉にのみ安らうことができますように、信じて受け入れて、そしてそこに起きる神様の御業を期待することができるように、どうぞ私たちの信仰を共にする兄弟姉妹たちを励ましてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。